ではですね、うん、この12年の歩みの中で、うん、まあ私たちに共通するキーワードといえばやっぱり旅じゃないかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、相当な距離を私たちは難なく飛び越えて動き回ってきましたけれども、ねえ、私もこの CD をリリースするライブの直前にですね、はい、うん、この12年何してたかななんて思いながらちょっとメモをしてみたんですよねそしたらまあ本当に自分ごととは思えないぐらいのちょっとこう激しい
読み上げましょうか
していてですねもう旅だけじゃなくてもう引っ越しだけでも8回ぐらい
していて、そう、私もねそれこの間数えたら同じぐらい引っ越してるの。
しかも矢移りと言いつつ矢がいっぱいある、家がいっぱいあるみたいな
家がない時とかもあるから
家が
矢じゃないみたいなどうなってるんでしょう。まあね、それこそね、キューバに行ったりとかもあったから、うん、震災の時もキューバにいたし、
ねえ、うん、本当に
ね、何ヶ月間かだけなんか沖縄にいたりとか、うん、ベネズエラにいたりとか、うん、そういうこともあったし、
うん
うん、
すごいですよね、ベネズエラ。
そう、ヨーロッパも放浪してたしね、
カザフスタンなんかあまり人が立ち入らないところにかなり職種が伸びるというかですね、
好奇心が旺盛すぎてね、あそこはどうなっているのかみたい、行ってみたいみたいな。
しかもそう思ってるとそれにまつわるご縁がまたねできて、
そうなの、
呼ばれたりするんですよね。
そう、不思議なことにね、だから意図せずして行っちゃうこともあるけれども、カザフスタンとかは別に何も想定してなかったけど、うん、呼ばれて行っちゃったみたいない
やでもね、私たちのちょっとこう特殊なところはやっぱりその行った先でつながった人とか、まあ、そこで体験してわこれ本当素晴らしいなって思ったことをついこう人に伝えたくなったり、その出会った人と出会った人をつなげたくなったりしてしまうという、こう、
うん、
持病を持っている
そうある種病気こことここがくっついたら楽しいはずみたいな、そういう化学反応大好きみたいなね、なんかそれが見たくてやってるとこもありますもんね、イベントとかね、
思いつくままに旅してきたわけですけど、でもきっとその、まあ、旅をするという行為の中に日頃ね、こう、大切にしたいなと思っている何らかの思いとか願いとか、そういったものを旅をしながら拾い集めたり、試したり、なんか確認したりしながら、何かこう何かを育ててたんじゃないかなと思うし、まあ、その12年という時間の中で培ってきたものっていうものを一体、何だったのかななんていうことを、まあ、日頃は考えないけど、やっぱりこういう機会に振り返ったりもしたくなるというか ね、
旅ってもうすっぽんぽんの状態にさせられるわけじゃないですか、強制的に。丸
腰ですよね
そう、今まで自分がいた環境だったりはね、言葉も通じなければ習慣も違ってみたい、まあ、気候も違うし、なんか全てが違う、自分の常識っていうものが全く通用しない世界にいきなりポンってこう放り込まれて、さあどうするみたいな。だからその野生の勘だったり判断力だったり自分の行動力だったりがその全部を決めるというか、多分その感覚が本来の野生の部分に戻るというか、そういうのも多分楽しいんでしょうね。その日思いついたとこに好きなだけ、好きなように、好きな時に行くみたいな、そういうのはやっぱり普段働いてたりとか何かしがらみがある中ではちょっと難しかったりも、まあ私たちは日本にいてもやるけど今となってはだけど、やっぱり最初の頃はそれがなかなかやりづらかったりとかして、ええー、みたいな感じでそこに飛び込む、とやっぱり自分の知らない部分が見えてきたりとか、あ、こういう時にはこういう風にすると面白いんだなっていうその体感が得られたりとか、
やっぱり自分はこれが好きなんだなっていうことをまた再確認したりとかね、
まあ案外死なないなとか
確かに
本当に困った時は誰かが助けてくれたりとかね、うん、そういう人のあったかさをまた再確認したりとか、
うん、
そうするとやっぱり人にも優しくできたりとか、
うん、
うん、日本でねなんか誰か旅人が困ってたら、
うん、
なんかあったなって、
うん、
助けいるみたいな感じで聞けたりとか、そうすることでまたつながってね、面白い時間が生まれたりとかね、
うん、
うん、この間もポーランド人拾いましたけど
ポーランド人拾うって
大塚駅でなんか仲間が先に電車に乗って僕だけ扉が閉まって置いてかれたんだとか言ってあのボブのレコーディングに来たんでしょとかね、そういう面白いことが起こって、でもボンブの CD をすごい喜んで持って帰って国で流行らせるの、ね、そういうのはやっぱりね、なんか扉を開いてないと入ってこないっていうか、
うん、
そういうことに自分が抵抗があって怖いって思って拒否しちゃうとやっぱり始まらない何か、
うん、
うん、が自分がオープンにしていることでわーって流れ出したりとか、すごい豊かな時間になったりするっていうのを旅の中で何回も経験しているから、うん、自分のいろんなね受け皿というか間口がこう広くなるというのかな、
うん、
うん、で大抵のことは大丈夫だから楽しもうっていう思えたりとか、
なんか今ねふと思ったんですけど、
うん、
まあ本当に見知らぬところに行った時って、
うん、
それこそさっきねこう言葉も通じなければ、
うん、
習慣も違ってよくわからなかったりとか、そういうことが当然あるし、
うん、
できないことがすごくたくさん出てきますよね、
うんうん、そう切符も買えないとかね、う
ん、日頃だったらなんなくやっていることが、
うん、
あのできないっていうことが当たり前の、
うん、
状況に旅の間は良くなりますよね、うん、でもこのできないことがあるっていうことをなんかこうそのネガティブにじゃなくて、
うん、
あできないなって困ったな助けてほしいなとかそういうあの素直な、
うんうん、
あの気持ちでできないっていう状態を、
うん、
こう受け入れられる環境っていうのがもし旅だとしたら、
うん、
あの私たちやっぱ大人になるとあれもできなきゃこれもできなきゃちゃんとしなきゃじゃないけど、
うん、
そういうふうに思いがちだし頑張りがちだし、
うん、
おいそれとできないって言えないというかね、
うん、
そういうふうに、うん、どうしてもなりがちだけど、そのできない自分を受け入れたりそこに向ける優しさというか、そういうのがね今ポーランド人拾った話じゃないですけどあのあできないって言ってる人なんか助けてあげたくなっちゃうっていうのはやっぱり自分が途方に暮れたことが
あるからある。そうだけどもおじいちゃんすごい助けてくれてもう本当に涙出るとかね、あったから宿の手配までしてくれてみたいなモロッコだったけど、もう言葉とか全然わかんない。宿がどこにあるのかわからない。どうしようみたいな。もうね、なんだ知り合いもいないのに来たのかみたいな。うんみたいな。宿ないのかうんみたいな。待ってろみたいな。俺が交渉してきてやるじゃないけど。と言ってね宿に飛び込んで行ってくれてっていうこととかもね、なんかすごいなとなんとかなるんだなじゃないけどじゃあって言っておじいちゃんは去っていったけど、うん、なんかでもそういうね筆談とかも大人になってしないじゃんね、書いてさ、それで通じたみたいなすごいすごいみたいな心が通う瞬間っていうのかな、
うん、
ね、人間同士のその交流ができるっていうのかな、そういうのはやっぱり日常の中で自分が何でも自分で何でもできちゃうような環境だとなかなか味わえないというかね、
ね、
うん、
そうね、
だから旅は面白いんだよね、その人との出会いから。なんであんなに無謀な旅ばっかりしてたのかって、その時はね思うけど、後になってやっぱり旅できててよかったなって思うし、そこで出会った人たちとかね、その味わった感覚っていうのはもう本当にお金で買えない、
うーん、
ね、
ね、
うん、貧乏だったからできたみたいなのもあるし
本当、お金で解決できませんからね。
解決できない。なんかバナナばっか食べてたなとか。なんか道で漢字書いて売ったなって。ねえ、お金ないし、タンバリン叩いてたらなんか子供がやってきてベビーシッターの仕事もらったなと
か。そんなこと、
そんなことは。なんとかなるんだねみたいな。うーん、ね、だから普通にそういうのがあったから普通にご飯が食べられるとか、お家がねこうやってあるっていうのもありがたいと思うし、バックパッカーやってたからその荷物が多いことの不自由さだったりとか、いっぱい持つって大変だなみたいな、何もこれもいらない、ポイポイみたいな、あげるあげるみたいな。
物持ってないのにあげちゃう。
でもそのあげたウォークマンがきっかけでこう日本に帰ってきてからつながった友達とかもいて、でその子の弟さんのお寺でライブさせてもらったりとかもしてるから、なんか本当にね、なんか何が起こるか分かんないのね、旅って。
やっぱりそこでね、いろんな人と出会って、でも一期一会の場合もやっぱたくさん
あるある、
ね、ありますよね。どんなに心震えるね、時間を共に過ごしても、まあこの今世の中でもう一度会うってことが叶わないままになってしまう人もやっぱりいたり、また会えるだろうって、あの鷹をくくっていてもそのまま会えなくなることもあるし、逆もあれば二度と会えないと思ってたのにばったり会ってしまうっていうようなこともやっぱり
そうそう、
みたいな。
でも本当に待ち合わせしてても会えなかったりとか
っていうこともいっぱいある、あるしね、いや本当だからそういうことを考えるとやっぱりこう、なんだろう、日常の中でね、当たり前のように出会ってるこういう時間だったりとか、当たり前のようにただいまって帰ってくるこの家だったりとかが当たり前じゃないんだなって思える瞬間が、まあ私もちょいちょいあって、今日もこの布団に寝れるのがなんてありがたいんだって、なんかちょいちょい思うんですよね。布団があるって言うだけでなんか幸せみたいな、
そうよ、
思ったりできるというこうね、二次効果もついてくるのが旅ですけれどもね。そう、まあそんなね、あの出会いと別れとね繰り返してきてる私たちなんですけれども、次の曲紹介に行きたいと思いますが、次は大切な人。
そうですね、本当にいつも一緒にいるのが当たり前だと思ってた人がある日突然、まあ、そこは職場だったんだけど、すごい仲いい友達がいて、退職するって、みたいな、これからここに行っても会えないんだっていう状況になっちゃって、すごい悲しかった、すごい悲しくて、でちょうどその同じ時期にその愛と誠あの近辺にいてくれたケリーっていうね、ドラムを叩く女の子がいるんだけど、その子もカナダに帰るって言って、いつもみんなで一緒に遊んでたのにもうそんな遠いとこ行っちゃった、会えないじゃんと思って、すごい悲しかったんだけど、だけど本当にね、またご縁があったらちゃんとシュッて会えるし、のんちゃんなんて今回ね、愛と誠のウィアッシャルグッズの蝶々作って、ね、受付まで手伝ってくれているし、だからちゃんと会えるんだよね、本当に会いたい人とかご縁のある人だから、その会えた時にまた会えて嬉しいなって笑っていられるように一生懸命生きようじゃないけど、ちゃんと思ってるよって、離れててもちゃんと思ってるよって思って作った曲です。
では大切な人お聴きください。
離れていても心の中にいつも変わらずに笑う君がいる、すべて一人で抱えて辛くならなくていいよ、涙 別れは辛くない。